ケロケロ見聞録をお聞きの皆さん、こんにちは。今回はポッドキャスト新コーナー糸で強風にやられっぱなし第3回をお送りしたいと思います。今回はメディアニアンよりしおり、
こうすけ、ずっちーの3人でお送りします。ということで今回の企画を説明していきたいと思います。このコーナーではリスナーさんから募集したお便りを出発点に大学生が等身大にトークするというコンセプトのもとをお送りします。本来であれば募集するお便りの内容から普段の生活のお悩みとか大学生ならではの話題など自由に井戸端会議をする感じで話していくというコーナーになっております。ただ今回は、お便りをですね、募集できなかった
とそうね、前回に引き続きちょっとそうください
。ということで今回も私たちの設定したテーマで喋っていきたいなというふうに思っております、はい、ということで今回のテーマは会話術です、はい、まあちょうどこれ撮ってるシーズンが、まあそろそろ新学年が始まって少し経ってきて、まあ慣れつつもちょっとまだ不慣れなところみたいな、ね、ちょうど今こう不慣れなところから慣れ始めたところへの移行期間みたいな感じだと思うんですけど、
まあ初対面と会う
から
まだあるし、ね、
まだなんかクラスみんなの名前覚えてないね、まだ覚えてないなみたいな
っていう、このちょうどこう中間期ぐらいの時期だからこそちょっとコミュニケーション能力というか会話っていうところに改めてフォーカスを置きたいというところで、まあ先ほどもおっしゃったしおりさんが話してくださいましたけど、初めましての人とかだけじゃなく、まあその会話だったり、あとは2回目3回目みたいな人との会話とかっていうところもちょっと3人で話していきたいなと思います。まあとはいえこの3人がまずそもそも、何回目なのかという
何回目どういうこと。
いや、私たちメディアンリアンっていう、まあ、ラジオを作ってる団体、大学生の、学生団体ですけど、基本的に会うのってオンラインのミーティングじゃないですか、
そうだね、ほぼ、
実際に初めて会った時、めっちゃ初めまして感ありますでしょ。なんか僕はめちゃめちゃ緊張していった記憶があったんですけど、
そういつのタイミングなの？
僕はなんかその
いつだろう、
1年生の一番最初の時にこう、みんなで集合写真の撮影みたいなのがあって、めっちゃめっちゃなんか、そのみんな初対面ぐらいの声とか言いながら行ったら、みんななんか、あ久しぶりみたいな感じ、あみんなオンラインって初対面に入んないんだと思って
結構人によって感覚違うのかもね。
温度感が結構違うなと思って結構びっくりした記憶があるので、僕はまだ、どうなんだろう、皆さんどうですかって。
あでもどう
初対面で会った時はそもそもあんま覚えてないんですけど、
確かにいつ写真撮影
字幕は同じ学部だった
んですよ。そうだよね。
和田さんいつが最初なんだろう。
でも多分写真撮影の時じゃない。
あれが最初。
そう、ご飯会がもっと後じゃんだけど、でもその時にちゃんと対面で喋った、とかはその時は初めてかもしれない。
多分そんなに印象を覚えてないってことは緊張しなかった
ってことだよね。あってこと確かにめっちゃドキドキとかしたら覚えてるから、
2人は人種が違うのかもしれない。
いや違う、そういう人もいると思う。なんか私は逆に、まあもう卒業したメンバーだけどさ、まあ、うるしね、卒業したメンバーだけど、その初めて対面で会った時、それまでオンラインでチラチラはやっぱ、チーム違いで会ってたけど、結構もう何同学年でさ、タメ口で言ったらめっちゃ惹かれた。なんかあの時はタメ口でびっくりしたって後から言われたのしばらく経ってからあれ同学年マジ同い年なんだけど、なんかあの時はちょっとタメ口で来るんだってなんかびっくり本当に引いたみたいなのをはっきり言われてあ、そうみたいな、そういう人もいるから、まあ、そうね、ドキドキするというか、そうそう、初対面っぽかったのかなっていう気持ちも、そういう人も分かる。
確かに、初対面、タメ口かタメ口じゃないか問題はある、
あ、そうだね、同じ学年でね、
明確に同じ学年とか分かってたら、まあなんかタメ口で入ってもいいかなと思ったりする
けど、大学意外と分かんないよね。全然2校目とかさ、同じね、クラス学年にいるし、
特にこうなんか教室で会ったとしても、別にこう授業を取ってる人が果たして同学年か分かんないみたいな時もあるから、
確かに
聞くまで分かんない。
僕大学1年の時になんか総合の授業で、総合の授業って結構いろんな学年が入り混じってるじゃないですか、で僕なんか一人でその授業を受けてて、なんかちょうど隣の席が空いてる人のところに、 座って、うん、何学部って話しかけたんですよ。
すごい話しかけたんだ、うん、
で僕1年生だったんですよ、うん、まあ、1年生しか受けてないんだろうなみたいな感じで話しかけてたら、うん、何々なんか何々府、うん、修士1年ですみたいな、
う
ん、
ああちゃ
めちゃくちゃ年上の人にめちゃくちゃタメ口それでなんかめちゃくちゃ恥ずかしい思いをしたんで、うん、それからもう、まあ、どんな人であろうととりあえず初対面は、まあ、敬語で喋ろうかなっていう、うん、
そういう教訓っていうかね。
いやそうですそうです。
いや確かに本当もう見た目でも分かんないし、同じねとこ同じ授業にいても分かんないし、
特に大学はね、わ、うん、かんない。
そう、わからんよね、
うん、僕もだからそれこそもっと難しいなと思う、うん、バイト先とか、うん、結構僕は最近始めたバイトがいっぱいいるんですよ、とにかく、まあ、
う
ん、結構、うん、結構一緒に入るシフトの子がいっぱいいるんで、うん、一気に覚えれないので、うん、なかなか結構しかも新しい人も入ってくるみたいな時期だから、っていう中でこう、この人は年上年下みたいなところでこうやっぱり明らかに年下って分かる子もいるし、分かんないなっていう子もいるしみたいな、最近だからようやく今1ヶ月2ヶ月経って、
うん、
その結構仲良く喋れるようになった子から、うん、お前今いくつって言われて、うん、あ今大学3年だよって言ったら、俺2個下だわみたいな、逆パターンに遭遇したことはある、
うんうん、
別にだからまあ、
うん、
俺は別にそのタメ口でも全然いいんだけど、
うん、
逆からしたらヒヤッとするよね。
そう、そうちょっとね、うん、申し訳ないというか、あと慣れ慣れしさ、その同じ学年でもやっぱいきなりわーってね、来られるとみたいな人もいるし、どんぐらいでいくかテンション感とかもあるし、あとなんだろうね、なんかこの企画の中でさ、二度目ましてとかそういうことを取り上げたのは、うん、なんか一回目ってさ、聞くこととか喋ることもたくさんあって、めっちゃ喋りやすいじゃん、
どこ出身ですからね、
そうそうそう、もうなんか、あるやん、
テンプレート
がありますもんね、あるよね、なんかだんだん分かってくるよね、大学入っても出身聞いたりさ、もうなんかバイトとか部活、ね、サークル何考えてるっていうのはいけて、でもそれを大体初対面であらかた聞いてしまった後に、2回目、3回目の時に、まあまあとりあえずお疲れとかなんか挨拶するとして、うん、その後の会話何がなんかまず前何を聞いたか忘れちゃう私の場合、うん、でいろんな人と喋りすぎて新たな出会いが多すぎるじゃん、うん、大学
確かに
で誰の何を聞いてこの人がどういう例えばどこの出身だったかとか結構私は忘れることが多いから、うん、もううわーみたいなで何を聞いたか分かんなくて そういう時とかどうしてるかなっていうのを聞きたかったの他の人
にそもそも僕は名前を忘れるんですよ、
うんあ、分かる、名札とかないもんね。
正直めっちゃ難しくないですか人の名前を、うん、僕はめちゃめちゃ人の名前を覚えるのがそもそも得意じゃなくて、うんうん、いや、いけるんですよ別に頑張ろうと思ったらいけるんですけど、
うん、
やっぱその一番難しいのは、うん、サークルとかで、
うん、
3日4日空けて会うとか1週間おきにしか会わないみたいなと、
うん、
本当になんか英単語の暗記みたいなとか、
うん、頑張らないと
毎週テストで、うん先週やったなこの問題みたいなのを毎週やってる気持ちになるんです、だからマジでこう、
うん、
その一番こう等間隔で会う友達、うん、知り合いの名前を毎回こう、うん、誰だっけなっていうのをやってて、ないそういうの、
うん、
でも確かに僕も名前覚えるのはあんま得意じゃなくて、
うん、
なんか一時期ほんとちょっとですけどやってたのは、
うん
なんかその人なんか前サークル入ってたんですけど
別
のサーク
ル
に、でなんか初対面で会った人のもう名前は覚えずに、その人の印象と趣味みたいなのをちょっとなんかメモってて、それでなんか別に名前は思い出せないですけど会話は続けてるみたいな状態を維持してました。
それも一個のやり方だね、なんかやっぱ好きなものとかねそういうの覚えとけばね話もまたできるし、嬉しいよね相手もあ覚えてくれてたんだ、みたいな、
でそうです、でなんか、
うん、
別に名前って覚えてなくても最悪会話続けれるじゃん
確かに
でそうするとなんか
、うん、
相手も喋ってくれるようになってきた時に、
う
ん、名前何やったっけ、
うん、言うの
聞くの読んだら逆に
あ
なんかその会話の途中でさらっと言ったら
いや無理な
あんまり分かんない
いやびっくりするよ私聞かれたえ名前みたいな忘れてここまで話してたのって悲しくなる
なんか初対面でやって2回目に、
うん、
名前何やったっけって言われると あ名前覚えてなかったんだなって思うじゃないですか、
うんうんうんうん、
で会話した後にさらっと言ったらなんかそのダメージなくなるかなって
実際 面白いね。ちょっと私逆にさ、しばらくとか結構話して、あ、仲良くなったなって思ってから聞かれた方がダメージでかいよ。私はね、だけど分かんない、人による。
僕は、うん、もう最後の切り札かつ2回目しか使えない切り札で、うんうんうん、下の名前って、下の名前教えてくれっていうのはたまに使う。
なるほどね。
僕は割と初対面から、うんうん、あんまりこう下の名前を踏み込んで呼んでいけないタイプなんですよ、もともと。
そうなんだ。
なんで、まあ、その最初の初対面の時は多分名字の呼び捨てかは、うん、まあ、最悪名前で喋ってたとしても、うん、お互いに初対面からの2回目の対面じゃないですか、
うん、
私の名前って内容全部覚えてる可能性の方が低いんで、下の名前教えたっけぐらいのテンション感になってるから、下の名前って何だっけ、なーで、優勢はみたいな。
それで呼ぶんだ。
そう、
確かにそれいいっていう。
確かに、
あの2回目しか使えません。
あ、でもいいね。2
回目だけ。
あ、でもいいね。それで思い出したのは、なんかなんて呼んだらいいって聞く、 あだ名とかなんかあるみたいな。
あ、
それを、まあ、それは2回目以降でもいつでもまあいいかなと思うんだけど、 あだ名とかあったみたいな、ちょっと仲良くなったらとか、うん、あと思い出した、私なんかインスタとかを交換して、よくその人が例えばね、投稿とかストーリー上げる人だったら覚えられるし、まあ、交換しとけば あの時のあの人ぐらいには多分ね、交換した人で顔とは結びつけられるけん、一応アカウントで名前をね、あの入力とか表示してくれてること祈って、それを俺はやる、うん、
インスタ の、 そのユーザー名だけで覚えてる人いません、た
まに、うん、あ、でも分かるかもしれない。だけで
勝手にニックネームがその、
うん、あ
ー、そのユーザー名になって、
うん、確かにしおりさんとかそうです。
あ、そうなんだ。ちょっとね、印象的なのが、なんでなんで
SNS のこのユーザー名
なんなんでだろうね。そっか、あんま人の覚えてないわ、でも、
うん、うん、
いやでもそう、そういうやり方あるね。ちょっと、うん、まずは名前はそうやってクリアしつつ、うん、あと話題ね、何を話していくまでも、仲良くなれた人とはそんなこと考えなくても話せるんだろうけど、
うん、まあ、なんか、うん、仲良くなれたらいいと思うんですか。そう仲良くならないパターンというか、こう、
うん、
特にこう授業とかで、
うん、
一緒、そのグループ一緒になりましたとか、
あ、
ある一定程度こう、
うん、
自然な会話ができる関係を、なるべく短い期間で作んなきゃいけない時みたいなのがあるじゃん。こう、特に授業のグループワークはなんかそういうのが多いから、最初はなんかマジで、全員初めましての状態からどうやって空気をどんどん作っていけばいいんだろうみたいなのは、めちゃくちゃ難しかった記憶があります。なんか特に大学めっちゃ多いじゃないですか、
グループワーク。
で、初めて組まされるじゃないですか。じゃあ別れてくださいみたいな。いや、その仲いい子と近くに座ってて近くで組んでとかならいいんですけど、ランダムで組まされた時が、
うん、大体ランダムじゃない、分かんないけど話されること多いし、本当にね、1年生の時の授業だともうね、学部バラバラでとかもあるだろうから、確かにそういう時あれだよね、一人さ、めっちゃ何いい人っていうかさ、本当に回してくれるさ、すごい人がいたら、まあ、仕事もコミュニケーションの面でもかどるけど、どうだったの、私より2人の方がなんか記憶新しそう、なんかもうあんまりグループワークもなくはないけど、競争多い、
ね、僕たちの学部はグループワークめちゃめちゃある学部ではあるんで、そうですね、僕はなんかこう、やろうとしてたことは、一回自分のハードルを下げて入るみたいな、
どういうこと、めっちゃ
分かるかも、
何それ、
なんかこう、やっぱりグループワークって、まあ、一応ゴールが結構真面目じゃないですか、授業の課題終わらせるみたいなところなんですけど、一回こう自分の真面目度合いを下げて入る、
バカを演じる、
そう、え、何それ、え、何それ、
めっちゃやるわそれ、
そうなの、どういうこと、
なんか例えば、その言ってることめっちゃむずいねみたいな話とかが入ってきたりとか、あとはなんかこう全然タスク進めんなんないからみたいな感じの、ちょっと自分のハードルを下げて入るみたいなのをやると、一回そうなんかちょっと若干クスッとした笑いを、まあ多少生み出せるのと、やっぱり別に小学説を喋りたいわけじゃないですけど、やっぱり多少こうなんか自分より頭いい人とか自分よりも偉い人みたいな、あ、自分より年上な人とかがいると、なんか若干萎縮しちゃうじゃないですか、
確かに、
もちろん仕切ってくれる人は仕切ってくれる人で、ありがたいってなるけど、仕切ってくれる人にもなんか仕切りすぎてこう話しかけられないみたいなのがあんまり好きじゃないんで、こうなんかみんなで喋れるようにこう一回こう自分のこの価値を極端に下げるみたいな、
同じような感じ、
うん、ですね、なんか、うん、なんかバカを演じるじゃないですけど、うん、アンカーズだとその授業とかって、うん、なんか授業でそのグループワークやることとか大体難しいじゃないですか、うん、で全然自分わかんないんですよって言ってなんかもういじっていい雰囲気、
ああそういうこと、
何でも言っていいよみたいな雰囲気を作り出したら、うん、割となんかその後、うん、まあなんかいろんなこと頼んでも、うん、まあ、やってくれたりとか、なんか逆に、うん、そのなる最初からなんかできますよ感というか、うん、とつきにくい人感を出すと、うん、多分別に損しかないと思うんですよ。
あ、自分にもってこと？そのみんなもってこと？
うん、いやその後なんか結局その他の人から、うん、なんか喋るハードルも高くなるし、うん、なんか結局自分がなんかいろいろ進めないといけなくなるとか、うん、不利益しかこうもらえないと思ってるんで、わざとそうですね、なんかいじまくって人なんですけど、うん、なんか自分の価値を下げるというか、まあなんか、うんうん、それはやってましたね。
なんか、うん、心理的安全性みたいな、
うん、
マネジメント用語があるじゃないですか、うん、こういわゆるこう、うん、誰でも忌憚なく意見を言い合えるみたいな、うん、一番大事なのはこうちょっと自分のハードルを下げにいくみたいなのを、うん、するとなんか、うん、やっぱり分かんないっていうのって、うん、ちょっと嫌じゃないですか、うん、っていうのを一番最初に言うことで、うん、あ、このグループ分かんないって言っていいなっていうのを、うん、てもらえるのは、うん、初対面の人に言うのって怖いじゃないかな、うん、
確かに
そんなこともできないのみたいな、
確かにそれが一番辛い、
誰だって傷つくと思うし、うん、いやわかんねえって入った方が意外といけるのかもなって、
うん、すごいな、これは競争で学んだ
え、だすごい、いや大きな学びだと思う、
いやってそうだ
と思う、考えたことなかったな、うん、そういうの、
田さんどうでした、そういう、
うん、グループワークとかってことね、なんかうまく、そのめっちゃ困った経験はなく、まあ誰かがまとめてくれたり、うん、でも私の場合学部の時のグループワークやって、やっぱり教育学部何知り合い、もうほぼみんな知り合いだから、誰かがもうやっぱり自然とやったり、みんななんだろうな、こうコミュニケーション能力高いではないけど、こう、うん、反応とかもいいし、まあ喋りやすい雰囲気がもともとあって、あんまりそう考えなくっても、なんかみんな積極的にやっとったけんかな、そんなにこうしようって何も意識したことはあんまりないかもしれない。なんか教職の授業とかでもグループワークは結構あったんだけど、やっぱりみんなちゃんとハキハキ自分からみたいな人が多かったけ、協力的、うん、
所属できるのもまた能力ですよね、
うん、そうなのか、分かんない
けど一人いるだけで全部悪くなるみたいなパターンもあるだろうし、
あ、
やっぱこうみんながすごいねって言ってる人ほど割とこう、うん、雰囲気に乗っかるのが上手というか、こう、
うん、
流れを止めないのが上手な気はするなって思います。今の話聞いてるとなんか、
うん、
まあグループワークもなんかその、うん、まあ、引っ張る人が偉いわけじゃないなって、うん、会話もこうリードする人が偉いわけじゃなくて、うん、ちゃんとラリーに相槌してあげるとか返してあげるとかみたいな、
うんうん、確かに
両方成立しないと意外と難しかったりするから、
うん、
こういう競争みたいな、その引っ張る人ばっかりを育ててる意外の良さもあるよみたいなのは感じます。
今結構グループワークのコミュニケーションしてたけど、
うん、
逆に1対1 のコミュニケーションの時とかやったら、初対面で1対1で喋る時とかやったら、なんかどうやって仲良くなってて、なんか気をつけてることある？そこで
柴田さん、なんかあり
ますか？なんで振られた、今ね、父親くんからちょっと父親くんに目線行ったけど、もういいや。え、でもなんか私1対1で喋る方が結構得意で、なんか1対1ってすごい話しやすい気がする。そのいくらでも相手の知らないことってあるじゃん、なんか、まあ、初めにね、概要みたいな、さっき言ったなんかよく聞く話題みたいなのを聞き尽くしたとしても、何かしらの理由でさ、そこで会ってるわけじゃん。例えばなんかサークルの新刊とかさ、まあ、同じ授業とか、まあ、そこから話っていくらでも広げられる。なんでこのサークルの新刊来たのとかさ、なんか高校の時の部活とか、そういういろんな興味分野、その人の好きなことの話にも広げられるし、授業とかだったらそれ愚痴とかね、いろいろ、何この授業難しいとか、でもこの授業これ面白いとか、その出会った場所にはよるけど、無限に話広げられる。なんかどっちかというと自分が質問するイメージ、なんかインタビュー、あ、じゃないけど、
そう、
そうそう、どっちかというとまだ、あの、多分私仲良くなったらめっちゃ自分のことベラベラ喋っちゃうタイプなん、あ、そう思う、そう、なんか私今渋い子する、でもなんかそんなイメージなんですか、そう喋っちゃうけど、仲良くなるまでというか、うん、私どっちかというと、あ、気になるなって思って、
うん、
なんか聞くこと無限にあるし、そうやって聞いて聞いて会話をつなげていこうっていう意識でやってるかもしれない。どんな感じ2人は、
うん、僕はなんかこうさっき言ってたこうテンプレートみたいなのが終わっちゃうと困っちゃうタイプなので、うん、結構そのいや、つなげられるような話題が生まれる、うん、例えば共通の話題が受信しようとか趣味が一緒みたいなパターンだったら、うん、こうわってなれることもあるんですけど、うん、やっぱりこうなんとなく僕はその相手を、うん、ある一定時間ぐらい、うん、観察できないと、うん、
あんま
分かんないなって、こう特に、なんだろう、うん、会話のラリーの間とか、うん、でやっぱり楽しく喋りたいじゃないですか、
うん、
でその会話の中でもこう、うん、ちゃんとその内緒の初対面の会話って、うん、結構なんかまだもちろん対等なんだけど、
うん、
若干フォーマルな、
うん、
こう、
うん、
はじめましてみたいな、
うん、
相手を傷つけてはならないというか、こ
う、うん、
お互いに平行線の状態を保たなければならないみたいな、やっぱ壁がある中で相手のツボを見つけるまで結構苦しむなこ
う、
かなって思います。だから、うん、その結構その相手の会話の間とか、
うん、
自分のことをどう思ってるのかとか、
うん、なん
か例えばその結構自分の趣味がいっぱいあって、うん、たくさん喋ってくれてみたいなタイプなのか、うん、それともあんまりこう自分のことは喋りたくないタイプなのかとか、うん、したらいや、うん、いきなり踏み込むのはやめとこうかなみたいな、
ちゃんと相手見てるね、うん、見たいって言われるの、
そうなんかでももういけるかなと思ったらいきなりバーってシャットアウトされることがあるから、
あ、そう難しい
難しいなと思うけど、
うん、
でもなんか例えばその、うん、パックについてるキーホルダーとか、
あー、
うん、それ触れていいのかなみたいなとか
も、例えばあれつけてんならいいんじゃない、
いや触れ、僕はなんかこう、うん、聞いていくのもいいんですけど、うん、聞いていくのだと、うん、テンプレから結構話広げられないかなと思っちゃうので、こうなんかより日常に近い、
うん、
その財布どこで買ったんみたいなの
が、なんかこうっていう
のを見て、うん、となんかだんだん踏み込んでいけるかな、
すごいね、ちゃんと相手を見て慎重に言ってるけど、え、どんな感じ土屋くん、
僕は結構和田さんと似てるとこあって、
うん、
これメンタリストの大悟が言って
たね、何
初対面の会話で、うん、相手より自分の方が喋っちゃダメだと、相手の方を喋らせろ、
うん、
でなんかその聞き手に回るってさっき言ったと思うんですけど、
うん、
僕も聞き手に回るのはまあまあ意識してて、まあ、あとは、うん、とりあえず手数でしょうってことで、うん、なんか自分もその共感して話せる話題を、
うん、
もういっぱい釣り針投げて投げて自分が釣れるところを探すっていうので、まあ、なんか一旦そのかぶる趣味とかあったらもう大体無限に話せるじゃないですか、
う
ん、
そう、
確かにな
んでその自分と相手がなんか一緒に喋れるところを頑張って、なんかいろんな質問をして見つけるっていうので、でもまあ質問されるのがやっぱなんか自分は喋りたくないなみたいな人いるじゃないですか、
うん、
そこの見極めがめっちゃむずい、
確かにね、本当だ、そういう人のことも考えないと、
でそこがまだ
うわ
解決策が見つかってない
です、まあ、なんか一個、
うん、
その僕は見るって言ったんですけど、
うん、
思うのは、うん、やっぱり小物が多い人は割と組み込んでもいけるな
と思って、何小物、どういうこと、つけてるんです
か、いわゆるそのなんかいろいろついてたりとか、
面白い、うん、
なんか例えば僕とかツッチーとかは割となんか、
うん、
パソコンにいろいろ貼ってたり
する、そう思ってた、気になってた、なんかめっちゃいいのいいな、
この別に僕はシール貼りたくて貼ってるんですよ、
うん、
あの別にあの話のきっかけになればいいなと思って貼ってるわけじゃないんですけど、なんかそういう人って別に見られてもいいと思ってると思うんですよね、
そう、う
ん、なんかあとはその、うん、ステッカーつけたりキーホルダーつけたり、うんうん、もうまあ見られても大丈夫かなみたいな思ってるから、だったら聞かれても大丈夫だなって
そう
思うんですよ、なんでいっぱい目につくものがある人は割とこう、
うん、
2段目3段目これはこれはみたいな感じで聞いていくことは多いんですけど、
うん、
逆にそのあの目に入ってくる視覚情報があまりにもないと、
うん、
出来方はみたいな
そこみたいなそこ聞いててもいい
だから僕 の, あ の, その距離の詰め方はめちゃめちゃあの、うん、応用力がないでもなんか距離詰めていいかな、ちょっと待った方がいいかなみたいなのは、そういうとこは見てるかな、
なる ほどね、まあ、ちゃんとそこ考えなきゃってまず思った。あんまり私多分どっちかというと初対面、いや仲良くなりたいよねみたいな前提で言っちゃってるかもしれない。なんかガンガン
場数が大事ですね。
あ、それも、うん、めっちゃなんだろうね、知らない、知らないじゃない、あんま共通点の少なそうな人、まあ、それこそツイッターとかで仲良くなった、まあでも同じ9代の人みたいな、と1年生の人がすごい演歌って言ってめっちゃ合ってたんだけど、それで鍛えられた感もある。なんか本当にあんま共通点ない人とかさ、全然違う学部理系の人とかもいるけど、バカず、なんかそれでもうなんか誰が来ても大丈夫じゃないけどね、そう思えたり、いろんなね、さっき言ったいろんなパターンの人にも出会うだろうから。
まあでも、うん、あとはまあ、その場の数もそうですけど、うん、会う回数が一番大事やっぱり結局2回目3回目にそのことをまたもう一回話せるかどうかで結局変わってくるかなと思うんで、うん、まあ、あの僕もそのこのことちょっと踏み込めなかったなと思っても、うん、何回か会ってたら大体は雪解けしていくと思ってるので、まあ本当にその場でも、短期的に見ても長期的に見ても、うん、数
そうね、
確かメンタリスト大吾も言ってたそれ。
あ、そうなの
単純接触回数
出た、ね、出た、単純接触効果
あるね
出た出た、メンタリストなれるかもしれない
はい、じゃあここまで会話術について話してきましたけど、うん、参考になったでしょうかということで、次回のテーマはまだ決まってないんですけど、次こそは皆さんからちゃんとお便りを募集して、このと思ってるので、お便りを今後ともよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、この放送はぜひ YouTube や Spotify で糸強風と検索して他の回も聞いてみてください。ここまではメディアリアンよりツッチーと
コウスケと
しおりでお送りしました。